はい、こんにちは。左大臣光永です。月曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか。私は21日、22日と静岡に行ってまいりました。百人一首の話をして神原と三島を回ってきました。晴れ晴れとして雲一つなかったですから、去った峠から富士山と駿河湾が気持ちよく見渡せました。風も少なくないでいましたので穏やかでした。気分が良かったです。さて、本日は学習院大学とその周辺を歩くです。学習院大学は緑豊かで広々として散歩コースとしてもおすすめです。私の母校でもあります。 JR 山手線目白駅下車、駅出てすぐ右手が学習院大学の西門です。弘化4年1847年、京都御所の東側に公家のための学習所が設置され、孝明天皇より学習院と名が下賜されました。論語の学字第一、学びて時にこれを習うによるものと思われます。明治10年、1877年、東京神田錦町に家族のための教育機関が創設され、京都御所内の学習院の名を継いで学習院となりました。明治41年、1908年、現在の豊島区目白に移転。昭和22年、1947年以降、一般向けの私立学校となりました。中に入ると、縦看板が左右に並んでるのがいかにも大学だなという風情がかき立ててくれますね。学園祭の時には縦看レースというのがあって、縦看を立てる位置を競って、走って決めていた、その順位で決めていた思い出があります。すぐ右手に体育館、左にグラウンドが見えてきます。グラウンドからはボンボンボンボンボンと常にボールの音が響いていて、大学情緒が胸に迫ります。学食前の広場に出ました。ここからは学食のある本館、保人会館、黎明会館、西二号館、西五号館が見渡せ、見晴らしのいいところです。学食の前がオープンテラスみたいになっていて、テーブルと椅子が据えてあって、チロチロチロチロチロっと水の流れも響いていい感じです。久しぶりに来たんで、とりあえず学食を食べていきます。 TFC 桜定食、私が学生時代にはなかったメニューが増えてますね。あ、結構まともなもんじゃないですか。まあ味は微妙なんですけども、その微妙な味の定食すら食べられないときは、ただ茶飲みに行こうぜとか言って友人と誘い合わせて、ひたすら茶ばかり飲んでいたのもいい思い出です。学食の問い面にあるのが黎明会館、いわゆる武士棟です。ここの漫画研究会で延々と私は放課後時間を過ごしていました。放課後というか、あまり授業に出なかったですからね。この黎明会館こそ私にとっての大学でした。狭い部室に何人も詰めて、何時間もダラダラダラダラ喋って、何をあんなに喋ることがあったかなと今想像もつかないんですけれども、体育館裏手には血洗いの池があります。堀部康兵衛が高田の馬場で叔父の敵討ちをした後、この池で刀の血を洗ったという話が先輩から後輩へまことしやかに語り伝えられました。つまりホラ話なんですけれども、学習院から高田の馬場までは歩いて15分ぐらいですし、舞台設定に無理がなく、なかなか粋なことを考える学生がいたなと思います。紫陽花の季節は右側の紫陽花が色とりどりに映り込んでいい雰囲気です。黎明会館の建物が映り込んでいるのもいい。ここに戦艦のプラモデルを浮かべてですね、爆撃だなんて言って石投げて遊んだのがいい思い出です。大学生がやる遊びかよそれっていうところですけれども、キャンパス最奥あたりに乃木希典ゆかりの乃木館があります。明治41年1908年に建てられた昔の学生寮です。第10代院長として赴任した乃木希典がこの学生寮で学生と共に寝起きしていたため乃木館と言われています。学生の頃はこれ何とも思わず立ち止まることもなかったんですけれども、学校出てからだいぶ経ってから行ってみると、 ああ、母校にこういう歴史的なものがあったんだなぁと、しみじみしますね。案内板に、乃木希典の歌が掲げられていました。寄宿舎で、楽しきことを数うれば。劇兼音読、朝飯の味。寄宿舎で、楽しきことを数うれば。劇兼音読、朝飯の味。乃木院長も音読が好きだったんですね。親近感が湧きました。乃木館の横には榊壇があります。明治43年、1910年、学習院大学10代院長乃木希典が明治天皇行幸を記念して私費を投じて築いたものです。古墳みたいな形をしています。まさに前方後円墳です。で、その前方後円墳の後円の部分に明治天皇による榊の木が植わっています。私は学生時代はこれずっと古墳だと思ってたんですよ。中に古代の人が埋まってるのかと思ってました。違うんですね。明治時代に記念して作ったものだそうです。学習院大学のキャンパスの中央には、かつてピラ校と呼ばれたピラミッド型の中央教室があったんですけれども、平成20年に取り壊され、現在は新しい校舎が建っています。ウルトラセブンの第29話で、なんて言いますか、一人ぼっちの地球人とかいう話でですね、ウルトラセブンがプロテス星人と戦ったんですよ。で、その時にウルトラセブンが突っ込んで倒壊させた場面がよく知られています。そのピラ校の後には案内板とピラ校のミニチュアがあり、昔の姿が偲ばれました。ああ、時は流れ、世は変わるものだなぁとしみじみ感じ入りました。キャンパス内で特におすすめなのは、北1号館と北2号館の間の並木道を大学図書館の方に向かって歩いていくことです。特に冬枯れた季節にコートなんか着て歩いていると、こう西洋の絵画の中に入り込んだような「お、俺今かっこいいな」と自己満足に浸れます。東別館です。ここだけ雰囲気が違います。明らかに古色蒼然としている。一度もここ授業で使わないので、学生時代これなんだろうなと思ってたんですけれども、ここは学習院の皇族寮、皇族の方の寮だったところなんですね。大正2年、1913年竣工。正面玄関に馬車を寄せる車寄せがあります。ああ、馬車で行き来してたんですね、大学内を。だから庇が高くしつらえてあります。庇の中央には学習院のシンボル、桜があしらわれています。そして東別館の隣にある白亜の建物が北別館です。明治42年、1909年竣工。元は大学図書館として使われていたものです。現在は資料館になっています。ここも授業に使わないんで、何なんだろうなこの立派な建物は、といつも学生時代は横目で見ておりました。で、なんか私昔この北別館の前のベンチに座ってわーわーと大声出して発声練習して「平家物語」とか読んでた記憶があります。だ、ここで大声出したら迷惑やろうと今更ながら反省しております。100周年記念会館です。創立100周年を迎えた昭和53年に建てられたものですね。この間この建物の一室で、私は漫画研究会の40周年記念式典をやった時に10分くらいスピーチをしてきました。久しぶりに大学時代の面々と会えて嬉しかったですね。つくづく思いますのは、学生の時はこんな歴史がある大学とは知らずに通っていたなぁと。ただ広くて緑が豊かで、なんか皇室に関係した大学だぐらいの認識でした。あまり歴史を意識せずに通っていました。もったいなかったなと思います。皆様もぜひご出身の学校を再び訪ねて行ってみてください。歩いてみてください。必ず新たな発見があると思います。さて、学習院大学の正門、正しい門と書いて正門の方を出て、目白通りを千歳橋方面に歩いていきます。来ました、千歳橋。明治通りと目白通りとの立体交差橋、千歳橋です。昭和7年仮設。眼下に明治通りを見ながら渡ります。明治通りをまたぐ千歳橋を渡ると、すぐに都営荒川線の線路をまたぐ千歳小橋があります。 つまり長い千歳橋と短い千歳小橋が連なっているわけです。これなんかね、三条大橋と三条小橋の関係みたいで味わい深いじゃないですか。千歳橋、千歳小橋を通り過ぎてちょっと行ったところから右に曲がると、のぞき坂、のぞき坂です。とても急勾配な坂で、実にかっこいいんで、ドラマの撮影なんかでも使われます。アニメの舞台になったこともあります。いや、ほんとすごい坂なんですよ。確かに。そしてこの坂かっこいいです。どの角度から写真撮ってもバッチリと構図が決まる。ドラマの撮影に使われるのもわかる気がします。とてもドラマチックでかっこいい坂の姿をしています。のぞき坂を下り切ってちょっと行ったところが目白不動金城院です。真言宗武山派の寺院で、開山永純が聖観世音菩薩を勧請して観音堂を開いたのが始まりです。昭和20年4月の戦災で焼失し、現在の建物は昭和46年に再建されたものです。また金城院の境内にある目白不動堂は、元関口駒井町文京区にあったのが昭和20年5月の戦災で焼失し、目白不動明王像とともに金城院の境内に移ってきたものです。江戸守護の江戸五色不動の随一とされます。江戸五色不動とは、陰陽五行説の五色に基づき、三代将軍徳川家光が大僧正天海の意見も入れて江戸の五箇所の不動尊も選び、これを江戸鎮守の場として天下太平を祈ったと言われています。ただしこれは伝説的な話で、本当の由来はよくわかりません。五色には二色足らぬ不動の目と川柳が残っていますので、江戸時代には目黒、目白、目垢だけであり、明治以降目木、目青が登場し、陰陽五行説に結びつけられたと思われます。実際江戸五色不動というものがどれくらい信じられていたか、まして江戸時代にどうだったか、甚だ怪しいんですけれども、天海大僧正とか陰陽五行説といった道具立てがオカルトチックでワクワクするためでしょうか。漫画やゲームといったサブカルチャーの世界では取り上げられることが多い題材です。墓地には槍術の達人で由井正雪とともに江戸幕府転覆を図った丸橋中也の墓、青柳文庫創設の青柳文蔵の墓があります。墓に向かう道すがらも古そうな庚申塚や地蔵さんが並んでいて、おっと思いますね。結構広い墓地です。住宅街の中にあって、キーキー鳥が鳴きしきり、ガラガンガラガンと外場が風に揺れる音がいい感じ。木枯らしに何語らうや外場たち、なんてのはどうですか。来ました、丸橋中也の墓。丸橋中也は槍の達人で、江戸お茶の水に道場を開いていました。慶安4年1651年由井正雪に加担し江戸幕府転覆を図りますが、事前に内部告発によって発覚、品川の鈴ヶ森刑場にて処刑されました。川竹黙阿弥の歌舞伎慶安太平記、通称中夜で有名です。小雨降りしきる江戸城二重橋前で、丸橋中夜が、ああいい気持ちだと言って酔ったふりをしてお堀に石を投げて、お堀の深さを測っていると、それを見とがめた松平泉の神がさっと傘を差し出す、昼夜はっと驚くという場面、有名ですね。北原白秋の詩にも歌われています。城のお堀の深緑、雪を吸い込む舌打ちのしんしんとしむ黄昏に、鴨の清和がかき乱す水の上辺のささにごり、知るや知らずやそれとなく小石投げつけひっそりと、そこの深さを聞き澄ます、若き昼夜か我が思い。そして青柳文蔵の墓、仙台藩出身で江戸に出て儒学を学び、仙台に青柳文庫を創設しました。2万冊の蔵書がありました。 日本における図書館の始祖とあります。最後に境内右手の階段を登っていった先が目白不動堂です。ボイスレコーダーで鐘の音を拾ってみました。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所、史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すとメールアプリが立ち上がるので、件名本文は空欄のまま送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。